ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆さん桃江ちゃん見ましたか？パーソナリティの上条英子です。そして
はい、コロナ禍ですけど献血してきましたかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。えらいね、素晴らしい。
いやいや、
献血いや実はでも血が足りないという。
そうなんですよ、今
話はとっても聞いてます。
はい、
はい、
なので、
うん、なんかのメールマガジンとかでもねいろいろ回ってきたりとかしてますけれども、うんうん、
血が足りない。
うん、あのコロナ禍で出かける人もいなくて、うん、献血ルームに来る人もいないっていうのとか、うん、いろいろあるみたいで。
そうなんです。
かっちゃんの得意の献血、
はい、予約をして、はい、もう予約の時間にスムーズに行けるので。
あの今の献血って、うん、なんか成分、
そうです、
はい、戻してもらうんだよね。
そうそうそう、
一回抜いて
から。だからちょっと40分ぐらい時間かかるんだけど、
うん
うん、
すごいね、いつも献血してて。
だってあの松戸にあるから。
ありますね、
うん、献血ルーム、うんうん、
あります。いつもね
近いし、
うん、そう献血ルームの方がね何型が必要ですって、ね、
そうそうそう駅でね
やってらっしゃって、うん、であと、まあね、いつも桜祭りでは、
はい、
あのいろんな JC の皆さんとか青年会議所の皆さんとかねみんなねあのやってて、
うん、
でも私駅降りた瞬間に祭りの時は酒飲んじゃうんで上条さんどうせまた酒飲んでるんでしょうって言われてスルーしてしまうというね。でも本当に献血って、うん、あのすごく大事っていうか、もう大事、うん、もう本当大事なんですけれども、うん、やっぱり人が出歩かなくなってね、うん、あのそういうところにいろいろ弊害も出てくるんだなって思いますね、うんうん、
これぐらいしか私は世の中に
何それ
ていうかほら、ね、外食って言ったって外で飲みに行けないし、うんまあ、先週言ったテイクアウトとか、うんまあ、そういうことでねちょっとはね、
あ貢献を。
そうですね、
素晴らしいです。
うん、
もう私の血をやるよみたいな
うん
そうでもねあのそういう心がけを持っている方がたくさんいるとすごくね。
あの若い人結構来てますよ。
あそうなんだ、
うん
うん、
ほらまあこの若者は素晴らしいわと思いながら、
うん、でもねそれもだからないと医療崩壊っていう、ねうん、ことにつながってしまうから、
ね
うん、それは本当大事なことだと思います、
はい
はい、でなんか飲むのヤクルトとか。
ヤクルト昔は懐かしい
懐かしい。
ヤクルトね、ヤクルトとか牛乳とかね。
そうそうそう、
あそういうのはない。なんか変な
変な
変なじゃ水分取ってくださいって必ず言われるんだけど、まあ、私よく見たことないなんかポカリスエット系の。
あなんかそう水分補給みたいな感じか。
そう、うん、
なんか
これじゃ変なんじゃなくてこれどこで売ってるのっていうようななんかペットボトルをいただくんですけど。
献血用なのかな、
うん、
そうだからねなんか昔はねちょっと前はお菓子とかいっぱいあって、ね
うん、
であとヤクルトとか牛乳とか。
そう牛乳はないけど、まあ、自販機で、うん、カップに入ったコーヒーとか何でも飲め、まあ、水分取ってくださいの中で。
そうなんですね、
で残念なのが本が見れない。雑誌が今その人の手を使うってことで本の閲覧はあの禁止してますって言って、ああちょっとそれがなんか、ね、ほっとする時間なんですよ私的には。雑誌が見れるとか
でも、ね、
ゆっくり
そうだね、うん、なんかその触るものが今ダメになっちゃってるからね、
うん
うん、なるほど。じゃあ
そんなことをしてきましたけど
素晴らしいです。私はそんな中桃江ちゃんを
見ましたよ。私も
先日ねあの去年、うん、BS でやったやつを一応録画はしてあるんですけど、はいうんうん、いやちょっと地上波でね軽く見られるんでピピって、ね、つけてみたんですけどね、いや何回見ても引き込まれますね。素晴らしい、
今のコンサートと全然違うっていうのは、あの日本武道館で、うん、あんまりきらびらかな照明もなく、ない、うん、本当になんかこう後ろのバックダンサーだけしかちょっと ね、あのこう華やかなシーンがない、うん、本当にマイク一本で表現で、
一人でしょ、うマイク一本でずっと歌いっぱなしじゃん、メドレーとかもあって、いやでも歌もすごいうまいし表現力もすごいと改めて思う、
21
ですよ、
ね、
21って、
ねまあ、中3トリオからデビューしても
でたった8年しかやってなかったんですよ ね、 もうちゃんね、だからそれもすごいし、うん、いやでもね、え21歳で自分の楽曲のことを、うん、私の可愛い分身たちって言ってて、ちょっとそれは言えるっていうのも、
ね、
それだけなんかね歌の心がなんて言うんでしょうね、うん、もうそのままもうがっつり分かってるっていうのもそうですけど、
あと横須賀ストーリーとかね、もう本当あの方のね、うん、
ね横須賀の生まれのね、
横須賀が初めてで始まりでっていう話とね、
なんかもう改めて、うん、あの当時見てた時はちょっとお姉さんだったけど、うん、やっぱその年をずっとね取って、下手すると私たちの子供の世代にの桃井ちゃんなわけじゃないですか、今21だったらね、うん、まあ下手すると子供よりも下っていうねだからその21歳の彼女が一人で仕切るあの舞台で、うんうん、なんか本当菩薩ってよく表現されるけど、うん、あのいい意味ですごくどっしりしてるのね、うん、あのヘラヘラしてないっていうか、うん、あのあ踊りを踊りながらとかロックンロールウィードとかああいう結構激しいものを歌ってもあの軽くないんだよね、
うん、
すごいどっしり安定感で、うん、なんか安心感、いやでも本当最後の最後マイク置くときに、はい、やめないでってまだ言いたいぐらい、うんうん、お願いみたいな、まだ歌ってって、あっこから出てきてないんですもんね、
出てきてないですね、
それがだから本当にあれが最後の最後の最後だったんだなっていうね、
パッチワークぐらいっていうか、
あそうそうそういうねパッチワークとか、うん、別のねことではねいろいろされてるかもしれないですけども、うん、そう面白かったのが、ね、でもね、そうだからそういうなんかあの年齢が全然今となんか違うっていうか、しっかりさがすごいなっていうのがね、うん、自分今でももうね、
昭和昭和何年、昭和50何年ぐらい、50
何年ですね、うんうん、そうですね55年とかかな、うんね、多分ね55、6年ですよね、
私なんかよく見たら、うん、なんか幕開じゃないけど、はい、なんかバックに下がるときに黒カーテンでこうなんか
出
入りするの見て、ね、逆に新鮮とか、
うん、でもあれだけね、の画像がすごい綺麗になって残ってる、声もね音もすごく鮮明に残ってるっていうのが、いやデジタルリマスタリングってすごいなって ね思いましたけどね、はい、まあ、そんな本当あのもうステイホームでじっと見ましたってお話なんですけども、はい、ね、ちょっとね嬉しいニュースが飛び込んできております、はい、専修大学松戸高校春の選抜に出ることが決まりました。
やったー、
素晴らしい。いや夏はですね、うん、2015年にね晴れ舞台、
はい、
あの時はもうテレビにかじりついて見ていました、ね、あの時も嬉しかったけど、いや選抜はなんかねすごい昔ぶりらしいよ、春はね初じゃないですか、はい、そうだ、創部62年目で初、
うん、
うわすごいな、まあ、目標はベスト4ということでね言ってらっしゃいますが、そんなこと言わないで優勝しようよみたいな ね、
そうですよ
ね、 ね、でもあの時も本当にもうなんかなんだろう、あのテレビの画面に専修大学松戸高校って映っただけでもうゾクゾクゾクとかして、いっぱいテレビ写真撮ってましたからね本当にいやでもねちょっとね明るい話題としては本当楽しみです ね、うん、で今こちらね、1月30日後の毎日新聞の記事をね見させてもらってるんですけども、ちょっとね込み出しにね松戸盛り上げたいって、
そうでしょ、あの選手というかね、う学生さんがね
選手らが意気込み語るって、
うんうん、ね、
松戸生まれで仙台松戸で甲子園出場を目標にしてきた松戸を盛り上げたいって、
素晴らしいゲストに呼びたい、
ね、本当だね吉岡道康選手、ね、2年生いやちょっと嬉しいですね、もうなんかね松戸の高校が出るっていうね、うんうん、もうそれが本当に嬉しくて嬉しくて、なんでね春の選抜ね、まあ、あのあれですよね、今回も観客とかどうなんでしょうね、
多分応援もね、うん、ちょっと現地ではできないだろうし、ね、
あのね、素晴らしい演奏もちょっとなかなか難しいのかもしれませんけれども、まあ、でもちょっとね楽しいですね、楽しみ、すごいワクワクです、はい、もうね、全身全霊全力で全集中で応援しますので
何の方違うか
何の野球の方ね、なのでね本当に皆さん頑張ってください、ね、え夢をね見させていただけます ね、
応援してます、
またね、はい、応援します、はい、はい、頑張ってください、はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参ります。松戸経済新聞は今回ね2つ話題があります。新松戸南のいちご農園が今期販売開始、父が育てた味受け継ぎという記事です。松戸市の農園恩田いちご園が1月18日今シーズンの販売を開始しました。代表の恩田康弘さんは27歳、当地で野菜農家を営んでいた父親がおよそ20年前に始めたいちごの生産を小学生の頃から手伝っていたといいます。2016年から2017年にかけておよそ1年半アメリカで農業研修プログラムに参加、帰国直後に父親が急逝し康弘さんが突然後を継ぐことになったため、いちごの栽培について市内の他のいちご農家の方に指示をしてゼロから学びながらお父様が育てたいちごの味を再現してきたといいます。新松戸南と旭町約1500平方メートルの畑でいちごを生産、畑で完全に熟してから収穫販売するので甘みやジューシーさを最高の状態で味わうことができるため完熟松戸のいちごと名付け販売しています。例年1月上旬に販売を開始しますが、今年は寒さの影響で実の色づきがちょっと遅くて 1,2 週間遅れてのスタートとなります。恩田さんは今年が特に寒いとは思っていなかったけれども、いちごの生育を見て寒さに気づきましたと笑みを見せています。同農園で生産しているいちごは女峰がメイン。甘さと酸味のバランスがよく、柔らかな果肉が特徴の品種です。300グラム入りの通常パック、バラ詰めパック各700円と、大粒で400グラム入りのデラックスパック1500円を販売しています。直売所は午前中に売り切れてしまうのでぜひ予約をお願いしますとのことです。お父様は直売所以外での販売をほとんどしていなかったので、お客さんの顔を見て売りたいというお父様のこだわりがあったと思いますと話す一方、恩田さんは電話やメール、公式 LINE アカウントでの直送の注文を受け付けるほか、公式ウェブサイトとインスタグラム、フェイスブックでの広報活動も積極的に取り組んでいます。恩田さんは味には自信を持っているので、今までのお客さんだけでなく一人でも多くの方に食べていただきたいとアピールしています。この畑から最大限の価値を引き出すが当面の目標です。一般のお客さんだけでなく飲食店や洋菓子店などとの取引も今後増やしていけたらとも言っています。直売所の営業時間は9時から15時、販売期間は5月の大型連休頃までとのことです。いちごです。
いちご、はい、すごい、
ね、新松戸レモンは、うんうん、もうそろそろ終わっちゃうんですけれども、はい、バトンタッチですね。今度はいちごですよ、ね、
同じ近い、
ね、うん、近いですね、
うんうん、場所が、
いや、うん、ちょっといちごだからもうレモンもキウイも、うん、いちごも、うん、ブルーベリーも全部松戸のっていうことでね、
すごい
できますよ ね、 ね、全部松戸のフルーツでなんか誰かやってすごいきっと、うん、なんかね、フルーツパフェだったりケーキだったりとか、ね、ちょっとこれ
農園で販売してるってことなんですね、
う
ん、
そうですね、直売所ですかね、うん、
ちょっとこれ地図見たらとっても近いわ。
本当、
うん、
どこから誰がそう、近いわの主語がわからない、
近いわ、
うん、でもね、いいよね、すごい、
うん、
なんか嬉しいですねこういうのね。いや、ちょっとね、ぜひ皆さん
休みに行ってみよう、
うん、ね、完熟松戸のいちごだって、うん、なんか名前もからしてもね、
素晴らしい、松戸がつくという、う
ん、ね、
うん、
だからもう皆さん松戸のいちごね食べてくださいね、
はい、
はい、続いての話題なんですけれども、続いての話題は常盤平にアジア食材店、ワンタン、水餃子など中国の定番人気商品を提供という記事です。これなんだろう、花文かな、アジア食材商店、要は中華の丘にふみですね、花文アジア食材店ですね、が 昨年12月25日に松戸市常盤平にオープンしておよそ1ヶ月が経ちました。商品は冷凍肉、冷凍惣菜、インスタント麺、菓子、調味料、乾物、飲料などを販売されています。店長のモンニニーさん、これはね、女編に甘さんの甘を書くそうです。まあ、日本語の、ね、漢字ではないんでしょうね。まあ、店長さんは中国で広く利用されているものや人気のもの、最近流行しているものの中から自分たちで試してみて美味しいと思ったものを仕入れていますと話されています。日本の方にはまずワンタンや水餃子、クッキーなど簡単に食べられるものから試してみてほしいですとおっしゃっています。水餃子はニラ、三鮮、こちらはニラ、卵、エビですね。あと白菜、これは各1キロ650円で、山菜、これは白菜の漬物、酸っぱいって書くんですね、山菜と、セロリの5種、ワンタンはエビ、豚肉、ナズナの3種類各1キロ850円を提供しています。現在は商品のほとんどが中国産で、中国以外はタイ産の冷凍ドリアンなどごく少数だけれども、韓国食材なども新たに導入して商品の種類を増やすことも計画しています。開店当初、来店客のほとんどが近隣在住の中国の方だったんですけれども、認知度の向上のためお菓子やジュースの試食品を店頭で配ったことから、常盤平団地の住民など日本人の来客も増え、現在では中国の方とほぼ同じ割合だといいます。店長さんは、隣のパン屋さんのお客さんが買い物の後に来てくれて、時にはお店の人もついてきてうちの店の中を案内してくれることもありますと笑みを見せています。今後もいろいろ楽しい食材が入荷する予定なので楽しみにしてほしい、こういう商品を入れてほしいというリクエストにもできる限り対応します。使い方や調理方法がわからないときは何でも聞いていただけたら、 YouTube で調理方法の動画を公開することも計画していますとのことです。営業時間は10時から19時ということです。
ここも近い
近い、
ね、ちっちゃな声で言うけど、うん、
ちっちゃな声で、
ここも近い。
いや、でもね、なんかもう海外旅行行けないじゃないですか今、
はいはい、
ね、行けなくて、うんうん、やっぱり動画とかでね、ちょっと海外の美味しいもの見たりとかすると、うん、うわ作りたいなとか、うん、食べたいなってすごい思うんですよ、うん、で松戸にね、もうちょっと中華料理の所在屋さんがあったりとかするんですけども、まあ、あの作り方がね分かんないっていうか、使い方が分かんない、例えば水で戻すのかなとかね、うん、そういうのにこうやって答えてくださるってのは嬉しいですよね、うん、でももうちょっとちゃんと旅行がね行けるようになるまでは、うん、こうやって食でもう家で世界旅行というか、うん、アジア旅行でね楽しんでいただけたらと思います。こうやって本格食材が入るんだったらね、
すごい、
すごいですね、うん、これどこ、常盤平団地の商店街、どこ、東店舗、
あの今アコレがある、
はいはいはい、
あの中の団地の商店街の、
あのアコレの真ん中の広場のとこですね、
う
ん、なるほど、
そのパン屋さんっていうのも分かる、
分かる私もあの中学行くときに必ずこう通るというか、うん、蓮向かい斜めにあるところの、ね、商店街なのでよく知っております。はいね、じゃあちょっとこれで皆さん、ね、ちょっとアジア旅行を楽しんでいただけたらなと思います、
はい、
ね、バーチャルアジア旅行ですね、はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さてさて、そろそろ、
はい、
大河ドラマが始まります。
そうですよ新しいの、ね、本来ならば、ね、あの1月入ってすぐに新しくドラマがスタートするはずでしたが、ね、はい、
今回の大河ドラマ2月14日から始まりますが、うん、はい、青天をつけ、
はい、
というタイトル、うん、渋沢栄一さんの、
そうですね、2024年に新札1万円札が変わるんですよ、はい、顔になるんですよ、
ね、顔になるんです、
顔になるんですよ、
でそのね、青天をつけにちなみましてですね、うんうん、はい、もう途上歴史館、もうここぞとばかりに皆さん宣伝しますよ、私たちも、
そうです、はい、皆さん、なぜなぜ松戸と渋沢栄一さんが関わりがあるかというと、
はい、はい、どうぞどうぞ、
そうですね、あの大政奉還の前の時に、はい、まあ、その時のね、徳川慶喜さんが、はい、その時は徳川最後の将軍でしたけど、
はい、
本当はパリ万博に行くはずだったんですが、
はい、
年の離れた弟、はい、秋武君が代わりに名代として行くことになり、はい、そこに一緒にくっついてた、まあ、人のお一人が渋沢栄一さんということ で、
な、
ですよ、ね、
なのでこれに関してはですね、あの300回記念、はい、ラジオポアロ300回記念配信が今でも聞けます、うん、でそちらでですね、途上歴史館名誉館長、はい、斉藤陽一先生がですね、はい、4週
先生先生つけちゃった
斉藤くんがですね、
はい、斉藤さん
4週にわたって、はい、あの詳しく、うん、お話ししてくださってますので、はいはい、もしご興味がある方はぜひこれ遡って300回の配信の記念配信を4回、
4週ですよね、
はい、ぜひ聞いていただけたらと思います、うんうん、でうちのうちだってこのラジオポアロですね、この秋武さんの、ひ孫孫、
はいはい、
ひ孫ひ孫文武先生もお呼びして話を聞いてる回があります。ちょっとちゃんと調べとこう、はい、これもね文武先生にいろいろとそのもともと途上邸に住んでた方ですからね。
そうですね、
はい、うん、もうそうあの血縁の関係の方のお話まで聞いているというね、はい、実はちょっと深い深いラジオなんですけど、うん、ちょっとねこの話に関しては思い出しながら、うん、ちょっと深掘りをして、はい、毎週毎週ねお届けしていこうかなと思っているんですけれども、はい、今回のね、広報マスの2月1日号にも都城歴史館の特別展第1期ということで特別展の紹介も載っています。プリンス徳川新時代への布石ということで令和3年の NHK 大河ドラマは渋沢栄一が主人公です。渋沢は都城邸の主徳川昭武ゆかりの人物です。今年は年間を通じて大河ドラマと歩調を合わせ関連テーマの特別展を開催していきます。渋沢、秋武の兄で15代将軍慶喜の3人は水戸藩 9代藩主徳川斉昭が推進した水戸徳川家独自の学問（水戸学）から大きな影響を受けています。斉昭の教育が日本の未来を動かす力になったとも言えるでしょう。収蔵品や初公開資料を通じて幕末の水戸藩の情勢水戸徳川家の教育をご紹介しますということでまず予備知識第1弾ということでね、はい、こちら見といていただくと、はいはい、日時は2月6日土曜日から6月13日日曜日9時30分から17時、大河ドラマの放映に合わせて会期を変更することがあります。すごいですね、本当に連動してます ね、 ね、はい、で休館日は月曜日、入館料は共通券一般320円ということで個別入館券は途上亭250円、歴史館150円です。はい、
はい、で2月の14日が第1回ですけれども、はい、皆さんあの時代考証斉藤陽一という名前がどっかに出てきますからね、
はい、あのもうねあの先ほどもご紹介した斉藤陽一さんはですね、はい、徳川慶喜研究家としても、はい、あの NHK に年がら年中出られてまして、うんうん、でもその斉藤さんが全部その時代考証、
時代考証3人の方いらっしゃるんですけど、はい、そのうちのお一人が時代考証 で、ね、お名前が載ってます。
普段ね、うん、一緒に飲んでる時はね全然そんな感じに見えないのがまた斉藤さんのとても良いところなんですけれども、すごくね気さくにいろんなお話してくださって、はい、一つ話すと100掘り下げるので時間多分ちょっと10分ぐらい話聞こうかなと思っても多分2時間ぐらいになっちゃうっていうね、すごいもう知識の宝庫みたいなね方なんですけども、はいはい、なんで私たちもねちょっと復習しながら、はい、うん、300回記念も聞いて、あと徳川文武先生が何回だったかちょっと調べて、はい、うん、そのね、なんていうの逆の告知ですけど、うん、時空の歪んだ告知ですけれども、うん、ちょっとそれもねあの来週以降させていただけたら、いただけたらなと思います。いやでもねこんだけちょっとねあのなんていうのもうあの松戸とゆかりのある方が出てくるとなるとね、うん、で途上邸にもたくさんきっと皆さんいらっしゃいますね。
そうですね、
うんうん、楽しみだななんて。
松戸はねこれようでまた有名になって、は
い、そうですね、そこのね徳川昭武さんが要は14歳の時にねパリ万博に行かれたんですけども、うん、大河ドラマの方の秋武さん役の方も
かわいいね、はい、
決まりましてとってもねなんかイケメンですね。
仮面ライダーですよ。
仮面ライダー、うん、仮面ライダーなんだ。仮面ライダー、
仮面ライダー
誰
仮面ライダーを卒業した違うか、
うん、仮面ライダー何々っていろいろありますよねなんかかわいい子だったよ。
かわいい子なんですよ、うん、
何さん何さん、ちょっと待って、今ね資料が山のようにねぐしゃっとなってて、ちょっとそこを調べてますけど、そのかちゃんがこの間なんか教えてくれた、
最近テレビにね、うん、出てんです、仮面ライダージオ
ー、ジオー、
うん、
仮面ライダージオーだった子
なんか仮面ライダー役の子って結構今ね、うん、あのテレビ主役張る子とか多いじゃないですか。
あ、そうですね、うん、あ、かわいいです
かわいいです、
すごいかわいいですね、この方。あ、かわいい方。このお名前なんてお読みするんですか。
結構難しい。
板垣さんですね、うん、板垣り、りっていう字に光るっていう字に人って書いてるんです。
りひとくん、
うん、それだけでももうなんかヒーローみたいですね板垣りひとくん、
なんか孫って言っちゃいけない
おばあちゃんかい、うん、せめて子供っつっちゃってよ。でもいくつなんですかこの方は。
多分若い。
そうでしょうね、14歳の秋武さんをやるっていうことは、うん、すごく若いんでしょうね、うん、きっとね、うん、いやでもこの板垣りひとさん、りひとさんのね、ちょっと秋武さん楽しみですね。
楽しみですよね、うんうん、
松戸にいつ来るかないつ来るかな、
ぜひぜひ来てほしいですね。
あ、ヤフーニュースだと、うんうん、美少年って書いてありますね、うん、徳川秋武役、兄、あ、お兄さん、そうですよね、お兄さんが剛くん、草薙剛さんですよね、うん、はい、そうだそうだ、すごいね。いやちょっとやっぱりでもね、そういうところだと松戸の描写とかも出てくるのかなとかね、楽しみですよね、いろいろね、うん、いや有名になっちゃいますよ松戸、またこれで大変だ大変だ、ね、でもこういうね、あの明るい話題がたくさんねお知らせできるといいですね。はい、なんでちょっとね、この件に関してはまた深く深掘りというか、はい、その大河特集ということで、うん、ちょいちょいちょいと皆さんにねお話をしていきたいななんて思うんですけどね。2月14日ですね、
はい、
まあ、もうすぐですね、
はい
はい、でね、ちょっと楽しみにしてみたいと思います。私あんまりね大河ドラマを見るっていう習慣がないんですけど、うん、今回はちょっと頑張る、
はい、
うん、頑張る、うん、あの録画っていうね手もあるし、見逃し配信っていう手もありますからね、うんうん、はい、頑張っていきたいと思います。さて、ラジオポワロは先月から YouTube でも配信させていただいておりまして、
はい、
皆さんいいねボタンやチャンネル登録ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
で、まあ、ゲストさんがね、先週までケンケンさんだったので、はい、まあ、ケンケンさんの曲をお届けしたりとか、あといろいろねお便りも少しずつまたご紹介していこうと思っておりますけれども、うんうん、毎回1曲ずつぐらいはちょっとね曲をご紹介したりかけたりしたいなと思います、はい、で今日はですね今日はですね、はい、私たち大好きなギャランティック和江さんの新曲、1月28日にミュージックカードが発売されました石灯をお届けしたいと思います。で2月3日にはもう配信、あ、昨日ですね、もう配信も開始されてますので、よろしかったらぜひ皆さんこちらね、こちらで聞いていただきたいと思うんですが、 YouTube の方のラジオポアロ別館でちょっとお聞きいただきたいと思います、はい、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。